こんにちは。
ユナテトナース 84.2 タックの2択3択番組ナビゲーターの野田ねえと、
こんにちは、タックンこと弁護士武田貴博です。
いやー、2018年大晦日、
はい、
明日から2019年来年でした。タック
ン、はい、もう365日目来ましたね。
来ましたー。とうとう来ちゃったー。なりましたね。どう、タックンはどんな1年でしたか。
今年はですね、はい、まあ、やっぱりちょっと仕事に関して言うと、うん、うちの弁護士、若い弁護士あと2人いるんですけど、はい、もうちょっと3年目4年目ということで、うんうん、随分こうね、経験を積んできましたですね、はい、非常にこう仕事をですね、ほうほう、任せられるようになって、
すごいね。
事務所として、うん、本当にこう3人の弁護士がですね、機能しているというようなふうになってきたかなーなんて、思って。
すごいね、右肩上がりで。
そうね、経営とはちょっとリンクしてるかどうかわかりませんが、
うん、
まああとね、今年はね、プロレスのライブとディナーさんも行ってまいりました
けどね。ここ重要ですよね。
はい、
何回行ったの？
今年は2回です。
あ、そうなんだ。うん、
じゃあ、ピアノのライブと、うん、あのね、ホテルでのね、ディナーと、う
ん。生活に潤いですね、たっくん。
そうですね。
私も見習いたいです。来年こそは頑張る。さあ、番組では皆さんからのメールを待ってますよ。今日の相談テーマはさっき何でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと後で説明しますが、
はい、
大仏弁財についてです。そもそもね、大仏弁財というのはですね、まあ、物を、まあ、お金で払う約束をしてたのに、うん、お金の代わりに物で返すと。
なるほど。
そういうものです
。大仏さんは出てこないんですね。
大仏と感じた
けど、はい。
はい。
はい。なるほど。分かったような、分かんないような感じですけど、また後ほど詳しく教えてください。
はい、
ということで、2018年最後の、
たっくんの、
2択3択、始まります。
この番組は、武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。
ユナテトナス 84.2 タッくんの2択3択、私野田奈と
タッくんこと弁護士武田貴博でお届けしています。
最初のコーナーはどうしやえの2択3択です。これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタッくんがさらりと解説をしてくれます。実際の判例と異なる場合もありますが、法律はいかようにも使いようがあります、
はい、
こういう一例も有効と覚えておいてください。
はい、本日のテーマはですね、
はい、
大仏弁財ですね、まあ、現金以外での弁財という感じですね。
弁財、こう物々交換とも違いそうなんですが、
うん、
はい、なんか難しいんですけど、ま、
そうですね、
いきましょうか。
はい、
はい、この事例からご紹介しますよ、
はい。
主人の父がずっと自営業をしていましたが、病気をし続けることができず廃業みたいな形になりました。借金がまだ残っていて、会社名義になっている住まいを売らなければならなくなりました。そこは150坪あり、70坪80坪で分け、70坪には土地建物過去会社名義、80坪には土地会社名義、建物主人名義があります、うん。銀行からはすぐに150坪すべてを買ってほしいと話がありましたが、うん、今はちょっと買えそうにもありません。もともと主人も父の会社で働いていましたが、辞めてその時退職金代わりに建物を大仏弁財という形でもらい、うん、そこを300万円かけてリフォームしました。そこで今回売らないといけなくなり、私たちは黙って出ていかないといけないのか、てんてんてん、請求できるお金などないのか教えてください。何もわからず心配な毎日です。どうかよろしくお願いします。 A 請求などはできない、 B 規定の金額を請求できる、
はい、これはですね、
はい、
まあ、一応請求誰に請求するのかっていう話なんですけど、
なんだかこれ難しいけどな、
うん、これはまずですね、うん、ご主人のお父さんに対して金額を請求することはできます、うん、B という意味では、
はい、
うん、ところがまあね、自由業を見たわけですから、
そうですよね。
お金ないですよね、
うん。
だからなかなかちょっと難しいんじゃないかなと思います。で、これちょっと説明しますと、
はい、
そもそも大仏弁財というのは、
はい、
基本的にはお金で払ってもらう際なんですね。
はい、
今回これで言うと退職金ですよね。
そうですね。
退職金はお金もらう、まあ当然ですけれども、
うんうん、
だけどまあお金で代わりにということで、これは大仏弁財契約というのを結んで、うんうん、本当はお金じゃないとダメなんだけども、うん、物で許してね。で、うんうん、もらう方もいいですよという、そういう契約を結ぶことによって成立するわけですね。
対価、その価値、お金の金額と、
う
ん、
そう
相当、相応するものっていうことです
ね。そういうことになります。
うん、
なんで、で、基本的には建物をもらったんですけども、
うん、
結局まあお父さんのね、
うん、
その事業の貸付金のね、担保土地が入ってるもん
ね。ああ、そっかそっか。
だから、うん、これまあ、建物だけね、残せないので、
うん、
土地も売るなら建物も売らなきゃいけないという流れなんですよね。
うん、
でだけど建物自身はご主人のものなので、
うん、
だから、売る、当然売った時に、
はい、
そのお金をね、建物代金分は、お父さんに対して返してと。
うん、
言えるのは当然ということになるんですが、
うん、
ただ一つ、問題なのはこの銀行にですね、
はい、
お金を借りてるときに、
はい、
担保に入れますよね、
はい。
で、この建物も担保に入ってしまっていると、
はあ、
この建物のお金も全部銀行に取られてしまいますので、
うん、
何も残らない。
そうですよね、
はい。
そして上物があったとしても何にも関係なくなっちゃうということですよね。
だからそうなるとお父さんに返してもらうしかないんですけど、
うん、
お父さんも事業辞めちゃってるんで。
そうだね。うわぁ、じゃあこの人ちょっとかわいそうなパターンだね。
うん、まあもう、まあそういうところをちょっと読み切れなかったのかなっていうところがちょっと残念ですね。
ああ、だからそもそもちょっと危険な香りなんだよね、うん、この大仏弁財っていうのは。
うん。っていうかまあお父さんがね、事業を閉めたとしたら、
うん、
この建物は残るかどうかっていうことをシミュレーションしてもらう。
おっとっと難しいですよね、それ。
建物だけもらうって、ね、非常に 不安定なんですよ。
そうですね。
土地があっての建物だから、
うんうん。ちょっと考えれば分かったことなんで、
うん、
いやでも考えられないかな。
まあ、その時ちょっとね、弁護士に相談してもらった方がよかった
です。ああ、そうだね。はい。じゃあ続きます、
はい。
これは、名前言っていいのかな。携帯電話屋さん、
はい、
とある携帯電話屋さんの、うん、大祭でいいんでしたっけ？
大祭期、うん。
大祭。大祭形態を品質、
うん、
大仏弁財はできますか？
はい。
携帯電話屋さんで、携帯電話の大祭期、
うん、
元の電話が壊れた時に買ってくれる電話機を借りました。はい、しかし、今度は大祭期を紛失してしまいました。
はい、
ショップには1万5000円払って弁償する、大仏弁財。大仏弁財は不可と言われています、
はい、
ただこの大祭期はヤフオクで不可500円から3000円程度のものです、
うん、
法律的に大仏弁財で済ますことは可能でしょうか。多分大祭期を借りた時に紛失時は1万500円払いますという書類にサインをしてしまったと思います、うん、A 大仏弁財も大仏弁財できる、 B 効果交換ならできる、大仏弁財は不可。
はい、これはですね、
はい、
C でー、
大仏弁財は不可。
で、なんでかっていうと、
はい、
先ほど申し上げたようにですね、大仏弁財は、
はい、
で大仏弁財契約というのを結んで、
うん、
で、双方が合意して、お金の代わりに物でということを、で、払う、返すというものなんですね。で、今回これ、ショップの方が大仏弁財ダメだよって言ってますよね。
ダメだよって言ってます。はい。
そうすると、ショップとの間で大仏弁財契約できないですよね。
そうですね。
そうすると、大仏弁財はできない。
あ、そうかそうか。もう行ってるんだよね。
うん、
そしたら、ヤフオクで500円のもの買っても、
うん、
もう受け入れも、受け入れもしてくれない、交換もしてくれない
ということ
なんだよ、
ね。これまたね、そのヤフオクで落とすものがね、
うん、
どういうような性能、まあ、性能は一緒かもしれないけど、どういうような状態なのかというのは分かんないから、
うん、
まあ、なかなかこうショップの方としてもですね、それを持ってこられてもっていうところはあると思いますよね。
ねえ、さっき今ね、一つね、こういう今のこの話聞いて、
うん、
大仏弁財を不可って見落としてるよね、絶対、契約者って。
多 ただ、基本的に外在費、物を買ってるんで、うん、その物を返すのは当然ですよね。
は
あ、でその物をなくしてしまったら弁償するって、僕は普通だと思いますけど。
弁償、お金で弁償。
そう。
そうだね、うん。なんかさ、すごい長い契約してたじゃないですか。うん、何かを契約したときに、
はいはい、
何ページもわたって、ちっちゃい字で、うんうん、契約書あるじゃないですか。
はい。
タコあれ読んでる？
いや、普通読めないですよね。
読めないよ、あれ。
特にスピードを要する契約では、いちいち確認してから契約するわけにいかないんで、まあ、ああいうの約款って言うんですよね。
は
あ、で、ちょっと今年民法が、
は
あ、あ、今年っていうかね、近年民法が改正されるんですけど、
うん、
でその時にはですね、
うん、
そういう約款がある場合には、うん、
はい、
その約款を見なくても、
は
あ、約款の通りに契約が成立するという、
はあ、
一定の場合にはですね、
はあはあ、
そういったようなものも含まれています。
え、弁償自体にダメになってる、それって。
まあ、そこの部分で言うとそうですね。
そうだよね。うん、この前ね、約款全然私読まずにポンしちゃったんですよ。
うんうん、
ペイペイってお支払いして
る。はい。
あれはでもね、タク君ごめんね、今、初歩的な質問しちゃった。タク君も見ないって。
うん。そうか。もうそんな、やっかんなら一時見てたら、
うん、
全然時間がないです
よ、ね。そうですよね。
じゃあ、この人だって、大体全然借りられないから。
うん、そうだよね。いや、もう本当に、なんかある程度流れに乗らなくちゃいけない話ですよね。
そうですね。う
ん、まあでも気をつけれる範囲内は皆さん気をつけてください。
はい。
はい。ということで、さっき、
はい、
音楽タイム行きましょうか。
はい。
はい、
今日はですね、またまた、本日のゲストさんですね、
はい、
関わりにある曲ということで、
はい、なんだろう、
洋楽ですよ、今日は。レーシーローラーズのサタデーナイト。
2択、3択、5択も勝負でーす。
はい、今日のゲストはですね、
はいはい、
先ほどかけましたですね、曲のベイシーローラーズの、
はいはい、
トリビュートバンドをやってらっしゃいますですね、
はい、
ノンベイシーローラーズの、
はい、
ギターのですね、エロンケさんと、はい、ベースのオムシトシさんでーす。
はい、
どうもこんにちは。どうも、
エロンケさん。
はい、
そう。ムッシュトシさんって、
はいはい、
なんか名前も面白いんですけど、
はい、
ノンベースシーローラーズっていう名前も、バンド名も面白くて、もう神々で本当、タッグも怪しかったよね。
そうですね、どこで切ればいいのかよくわかんなかったんですけど、元々はですね、
はい、
一応のバンドはですね、
はい、
ノンベーばっかの酒飲みバンドで、
はいはい、
酒飲みばっかだから、ノンベーだな、
うん、
ノンベースシーローラーズ。
なるほどね。
ってことですね。
まあ、そもそも、ベイシーローラーズが、この、今歌ってる、彼らですよね。
そうです ね。これは本物です。
本物、
ね。
本物、
はい。
これ歌ってる、エルキさんが歌ってるわけじゃなくて、
じゃないですね。
エルキさんがやってるわけでもなく、こっち本家のやつ。
こっち本物です。
ノンベイシーローラーズバージョンで聴きたかったよ。
あ、残念、もう申し訳ないです。ちょっと もう音源を忘れちゃいました。
そう、本当に忘れちゃったの？
真面目に忘れました。このノンベイシーローラーズさんですが、
はい、
実は結成はもうかなり18年前でございますね。
そんなに前なんですか。
そうですね、2000年に結成しまして、まあ幾度メンバーチェンジを重ねながら、
はいはい、
現在に至って、
は
活動しております。
すごい歴史がありますよね。
そうですね、
本家を追い抜きそうなぐらい歴史あるんじゃないですか。
そうだと思いますね、うん、それでね、ちょっとあの今日聞いてらっしゃる方で若い方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、ちょっと本家の方のお話からちょっと伺ってもいいですかね。
そうですね、今のボヘミアン・ラプソディって映画ありますよね、クイーンの、うん、
はい、
あのちょうどそのと70年代の時に、うん、あのクイーンと同時期に出てたベイシーローラーズっていうバンドがいまして、当時はクイーンやあのキスよりもはるかにも大人気で、洋楽のオリコンチャートをずっと独占してるぐらい。
なるほどね、うん、男性バンドですか。
そうです、
あの男性バンド、どこの国の。
あのスコットランドの
国の。なるほどね、アイドル嵐みたいな。
そうですね、そうです、今でいう、はい、嵐だったりとか、まあ、ジャニーズ系のアイドルみたいな感じですね。
踊りとかあったんですかね。
はないですね、あのバンドですので。
衣装がこの当時 のタータンチェックっていうのがすごくあの女の子たちとか の、うん、あのブームになって。
あ、そうなんだ。
みんな普通の服に、うん、あのタータンチェックの柄をこの
あちらチェッカーズみたいじゃないですか。
あ、そうね、
あのチェッカーズの元なんですよ。
本当に、
そうなんですか。
すごいね。
なるほど。
変なとこで繋がっちゃったね。
ああ、ちょっとすごい勉強になりましたね。
そうか。
なるほど。で、ね、ベーシーローラーズがあって、うん、で、その、あれですね、その、まあ、トリビュートバンドってことなんですが、うん、そのバンド、今のね、ノンベーシーローラーズさんの、この、できた、こう、きっかけっていうか、そういうのはどんな感じなんですかね。
まあ、できたきっかけですよね。うん、まあ、あの、もともとうちのボーカルがですね、うん、ベッシー・ローラーズも、もう大好きで、
うん、
もうあの、コンチキションみたいな感じなんですけど。
うん、なんで好きすぎてね。
好きすぎて。わ
かる、うん。愛が憎しみになるみたいな、ね。
そうですね、うん、あの。逆に熱くて愛おしいぐらい、ね。
ああ、そうなんだ。で、それで、出来上がったんですね。
それで出来上がった感じですね。
で、これ18年間続けていく中で、メンバー変わってて、はい、で、エロッケさんと、はい、もう一度トシさんは、いつぐらいから参加されてるんですか？
私はですね、昨年の6月から、あの、うん、このバンドに参加しております。
うん、なんかずっといる人みたいだけど、意外に最近じゃん。
バンド最近です。
だって、エロッケさん見るからにお若いですもんね。
そうですよね。ね、それ、ズラですか、それ。
あの、地毛です。
あの、ベイシーローラーズの本家の髪型真似してるんですか？
真似してます。
そうですね、はい、この先ほど画像で確認したら同じ髪型の人がいたから、
そうですね、
そのぐらいエロッキさんも入れ込んでるっていうことですよね。
まあ、役は作っております。
すごいね、うん、そのパカンっていうメガネもちょっと、なんていうんですか。
あ、これはまた関係ありませんね。
っぽい感じ。
これ完全にジョネドみたいになってます
よね。まあ多少はそうですけど、ミュージシャン風な、
まあそうですね、うん、
風味が出てますね。
だから当然ね、あのノンベースシーローラーズさんも、
うん、
まあ、演奏されるときは当然その時のね、本家の衣装とか、
ね、ね、雑誌の衣装を再現しております。
そうなんだ、あのなんか七分丈ぐらいの俳優の履くの、
ね、あの履きます。
トシさん履くの？
履きます。
可愛くなっちゃうじゃないですか。面白いですね、見たいですね。
あ、まあ、ぜひぜひ、来年の、3月10日ですね、岐阜のソウルダイナーというところで、
うん、
先日ゲストで出演しました小島ひろみさんとも、まあ、対バンとして、ノンベーシーローラーズも出ますので、
うん、すごい、多分つながってるね。
そうですね、なんか嬉しいです。
ね
あれですか、そのやっぱりバンドとしては、はい、やっぱりその本家にね、
はい、
近づけるということで一生懸命
そうです、ね、
やってらっしゃると思うんですが、は
い、
このベーシーローラーズ の、はい、そのトリビュートバンドって、はい、日本にあとどれだけあるんですか。
多分一気だけだと思いますね。
そうなんです。すごいですね。
多分探せばいると思うんですけど、
うん、
まあ、目立った活動してれば、自分たちだけですね。
うん、そうすると、でもね、昔のそのベーシーローラーズの大ファンだった人って多分いっぱいいると思うんですけど、
そうですね、
もうみんな見に来ちゃうんじゃないですか。
あ、もうぜひぜひ、
そうですね。
収
束半端ないですね。
だと思いますよ。
うん、
全国ツアーとかできちゃうんじゃないですか。
そうですね、できれば、来年は、回りたいですね。
そうね、対バンしてほしいですね、本家と。
で、その本家なんですけども、うん、来年の2月、うん、ボーカルのレスリー・マッコーエンが、
うん、
ジャパンツアーで。
全然いるんですか、じゃあ。
全然は、ノンさんは。呼ばれなかったです。
惜しい。でも嬉しいですね、その、ね、ちょっと昔、30年前。
うん、
のね、バンドの人がね、今も来て、その時の歌声でね、聞かせてくれるっていうのはね。
何歳なんだろう。
本当に感激超えてますね。
へぇ、なんかさ、ちょっとこう、高齢のミュージシャンって、希望を与えるよね、我々。
ああ、そうね。
あれだけ年取ってても頑張れるんだっていう、体力いるじゃないですか。
だと思いますよ。
ね、外国から来て、そしてパフォーマンスするって、すごいエネルギーいりますよね。
そうですね。
なるほど。
自分たちも負け取れないなって。
そうですね。
でもね、やっぱり、そのバンドを、やっぱり、バンドの方、ノンピー、ノンベースの
人だったの。ちょっと噛み締め
ごめんなさいね。一応下で確認していってんだけど。やっぱりもうファンとかやっぱりいらっしゃいますよね、たくさん。
そうですね。
おかげさまで。
あ、いいですね。
そうですか。さあ、ですか、今曲としては持ち歌っていうか、
はい。
それは何曲ぐらいあるんですか？
そうですね。今のところ、まあ、レパートリーとしては、40曲以上はあると思います、ね。
なんか、素朴な疑問なんだけど、はい、ずっと同じアーティストばっかりやってると飽きてきません？
たまに息抜きで、スタジオで、うん、みんなで、
クイーンとかやったり
とか、やったりとか、ビートルズやったりとか。
で、なんかさ、伝統芸能みたいじゃない？ただ、型を真似するっていう、すごい、なんか、文化的な、芸術的な作業されてますね。
そうですね。
乗り移ってるわけですよ。だってギターとかベースが。
そうですね。楽器も全く同じの使ってます。
すごい。で、振りっていうか、同じ弾き方するんですよ。
同じような感じで。
怖い、楽器。肩があるって。
すごいですね。
肩滑る。すごいなぁ。
でもね、やっぱりこれでもうちょっとね、本家の方はもうだいぶ年下取ってきてしまってるんで、うん、そうするとね、その本家の好きなファンは、うん、生で聞こうと思ったら、のんべいし
こっちに来る。
そうですね。ぜひぜひ。
ね、
ぜひ。
こっち
お声かかれば、どこへでも行きます。
すごいね。世界中からこっちに来る、ね。
そうです、そうです、そうです。ね、だって、エロッケさんなんてまだ若いし。
いやいや、いいよ、ね。
もうずーっとね、うん、まだ、2000何十年と。
ちょっと YouTube でさ、こう、交互に画面が出てきてさ、
ね、私たちの、
いいよね、
私たちのライブも、まあ、YouTube にも上がってます
ので、ね、あ、いいですね。
ぜひぜひ。
のんべいしローラーって言ったら、そしたら本物入ったりとかして、こうモザイクみたいな。なんかよくあるよね、クイーンの、そっくり歌う人とかいるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ああいう感じで、こう下にコメントいっぱい入るかもしれないですよね。
まあでもね、好きな人は何回も何回も見てるんですよね。
はい、そうだね。楽しみだっつー。さあ、そろそろ本題いきますか。
そうですね。
はい。
それでちょっと、質問の方が、はい、いただいてるということで、
はい、
お願いします。
あ、最近、スマホの、まあ、諸葛厳罰化っていう、ニュースが、あって、それで、僕が、個人的に思ったことなんですけど、一般のその表現として、まあ、懲役と、罰金が書かれているその項目を、はい、見ると、
はい、
やっぱり、何年以下の、うん、懲役、
うん、
いくらいくら以下の罰金というふうに、うん、表現されてますけど、
はい、
表現の仕方を、丸々以上の懲役、
うん、
丸々以上の罰金と書いた方が、うん、そう、まあ、法律の、うん、その、まあ、抑止力になるんじゃないかっていう、
ね、
うん、
犯罪のね、
うん、
そうですね。そういう考え方もで、まあ確かにね、うん、例えば3年以下っていうんだと、まあせいぜい3年だと。
はい。
ね、その次だったら、どんだけ悪いことしても3年だと。だから、そんなに長く刑務所行かなくて済むんだぞ、みたいな、思いちゃうみたいな。
書き方ですね、これね。
で、実際問題として、全体的に普通の刑法、
うん、
でも大体基本的には軽い罪に関しては何年以下の罪とか、
うん、
何十万円以下の罰金という書き方してます。
は
い、で、やっぱり何年以上の懲役っていうのも一応あるんですけど、
うん、
基本的に重い罪です。例えば、うん、殺人だったら死刑無期または3年以上の懲役。
ああ、そ
っ
かそっか。
で、強盗だったら5年以上の懲役っていう感じで、
うん、
で、まあ昔は、懲役の上限が、まあ、15年だったんですけど、
うん、
まあ今はちょっと改正されて30年
になって
るんで、で、だから、3、3、
だから5年以上30年以下の懲役っていうね、うん、いうふうに書き方はしてないんだけど、うん、法律一応上限は決まってると。
なるほどね。
というような形になってます。だけど、うん、まあやっぱりね、うん、あの、以上っていうふうになるともう30年までいっちゃうので、そうするとちょっとね、実際に合わない。うん、まあ、実際人を殺すような、人が亡くなるような、あの、罪でない限り、うん、まあ20年を超えるっていうことはあんまりないので、うん、まあこの間ね、その煽り運転の、うん、あの、裁判がありましたけど、うん、あれもまあ結局23年休憩で18年という
か。あ、そうなんですか。
はい、だからまあそれは本当にかなりやっぱり人が亡くなってるんであそこまで行ってるっていうなんですけど、普通はね、そこまで強盗だけでね、あの、20年っていうことはあんまりないので、からまあ5年から7年で。
なるほど、なるほどね。はい、書き方、言い方でちょっとビビらせたいなっていう
風にしてたんだから。まあ、だってあの、厳罰化することでね、うん、犯罪が少なくなるんじゃないかっていう考え方も一応あるんですけど、うん、ただまあ、なかなかね、考え方いろいろで、うん、重くすればね、それでいいかっていうと、そうでもないっていう考え方もあったりするので。う
ん、なるほどね、うん。はい、ありがとうございました。大丈夫、わかりました。
わかりました。
はい、ということで、さっくん、時間もなくなってきたんですけど、はいはい、じゃあ、もう一回最後に、あの、ライブ情報だけ言って、進めましょうか。
はい、
はい。はい、はい、
ね。3月の10日、うん、岐阜ソウルダイナー、美男町ですかね。はい。美男町のソウルダイナーで、ドンベイシーローラーズ、
はい、
新年一発目のライブをやりますので、うん、
はい、
ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
そうですね。はい。はい、ぜひ皆さんお問い合わせをしてくださいって、どこに問い合わせしたいんですか？
はい、そうですね。Facebook に、ノンベイシーローラーズのアカウントがありますので、
そうですね。はい。皆さんチェックしてください。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。ぜひ、法律でお困りの際は、タックの方にぜひお問い合わせをしてください。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、今日は、ノンベイシーローラーズから、
エロッキュさんと、ムシトシさんに来ていただきました。
はい、
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。の曲の数84.2割お送りしてきました、タッチンの2択3択、まもなくエンディングでございます。改めましてタッチン、2018年はどんな年でしたか？
はい、ね、1年を締めくる漢字1文字ってあるじゃないですか。
ある。
今年はやっぱり災害がすごく多くて。
はい、去年ですね。あ、ごめんなさい。
ですよね、今年ね。
今年ですね。
だから、はい、まあ愛知県はね、はい、比較的そういうの少なかったんですけど、またね、はい、愛知県でいつね、そういう災害が来るかもしれないので、
でね、
気をつけなきゃいけないな、なんて思いたい1年でした。
そうですね。備えあれば憂いなしですもんね。
はい。
はい、さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいのという疑問に弁護士タッチンがお答えいたします。さて、次週はどのようなテーマにしましょうか、タッチン。
はい、2019年最初の相談テーマはですね、
はい、
カスハラ、ね、これでいかがでしょう。
いいですね、この話題のカスタマーハラスメントですよね、
はい、
年末年始でお出かけして外食なのでどうかしそうですからね。
はい、まあね、ちょっとお店とか行ってね、ちょっと対応が悪くてカーンってね、気持ち悪いんですよ。そこはちょっとグッとこらえてください、
ね、そうね、いろいろありますから。はい、ということでメッセージなどはユナイテッドノースの公式ページからさっきの2択3択宛てに送ってください。次週もお昼の2時に 84.2MHz にチャンネルは合わせてくださいね。番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田姉と
さっくんでした。
せーの、
よいお年を。
ありがとう、2018年、
ありがとうございました。お世話になりました。
隣の愛したままの人に、僕はまだ座り続けているよ。どこかの頬で待つようで、窓の外が光る。近く駅までは